はい、ヒロ君とその仲間たちの時間がやってきました。第1回目はヒロ君が高校留学の時に、なんと専業主婦のお母さんが松下幸之助さんに電話をして、ヒロ君とお母さんが松下幸之助さんの別邸にお会いに行くお話を伺いました。そこで松下幸之助さんからの言葉、血のお憔悴が出るまで頑張れ、まあ、簡単に言うとそんな感じですけれど、そんな言葉をいただいたヒロ君、それからもう何十年経って、アメリカで何十年過ごし、そして、現在お味噌の会社の社長として活躍されているヒロ君ですが、なんと数年前に血のお憔悴がヒロ君も体験をすることになったんですね。そんなお話を今日は伺いたいと思います。では聞いてください。
さて、今のヒロ君の会社、ヒロ君が今の会社に勤めることになったきっかけを今日はちょっと中心に聞きたいんですが、
何やってるだけ
ずっとね、詐欺にあったって言ってますけど、アメリカに住み始めて何年目で、
僕もすでに31年ぐらい、
うん、37年、37年住んでましたから、現在は37年、8年目ぐらいを迎えていて、はい、今の会社に転職したのは何年目ぐらいの時ですか？
入って今でちょうど6年終わって7年目に入ったところですね。6年ちょっとですね、今。
じゃあアメリカに住み始めて30年目ぐらいの時に、ということですよね。何のきっかけがあったんですか？
いや、まあ、ちょっと以前、うん、まあ、以前の業界言っちゃっても全然大丈夫ですけど、うん、はい、エアラインビジネス。うん、航空会社の方に行ったんだけど、
はい、
まあ、9-11があったり、リーマンショックだったり、まあ、うん、そういう時ってすごく業績が落ち込むんですよね。で、あと、僕が入った時には、すごい華やかな業界だったんですけど、うん、LCC なんてなかったですから、うん、のがだんだん台頭してきて、で、昔の華やかさもなくなって、ニューヨークからロサンゼルス飛行機乗ったら、機内食なんか出なくなっちゃいましたかね、あのユナイテッド。
あ、昔出てたんだ、ニューヨークからロサンゼルスって。あ、
出てましたね、エコノミ
ー。
普通に、そういう、やっぱり4時間だったかな、超える。
軽食みたいな感じですか、ね。
いやいや、ちゃんとした機内食ですよ。日本行くのと
同じ。そうなんですか。
そういうのもな、コスト削減とかのもとに、そういうところから、やっぱこう、ね、行った時代とか、華やかさはなくなっちゃったなっていう。で、なんかいろいろこう、仕事、変えようかなって思ってた時に、やっぱりこう、50過ぎたらやっぱどこも雇ってくれないなっていうのが自分だったんで、私、その前にちょっと、ね、最後の本を書いてるけど、まあ、ある航空会社の、トランスパシフィック、まあ、日本マーケットの責任者やったりとか、まあ、北米社長の秘書みたいなことやったりしてた時もあって、
はい。
まあ、いろいろ、まあまあ、楽しんではいたんですけど、うん、まあ、辞めるっていうことを言うとね、いろいろ言われたんですけど、今更何をみたいなこと、うん。どういう分野の仕事をするのかな、やっぱりそういう、人間食わずには生きていけないから、まあ、食品関係だったら、安定してんじゃないかなって、単純に思ったんです。うん、で、人材登録みたいなのに、うんうん、まあ、何社かさせてもらったんですけど、
うん、
まあ、そこのうちから何社かからいろいろ登録してたら45過ぎたぐらいが登録したんですけど、はい、1回ぐらい行ってくれと言われて、うん、そうですね、うん、ってことで、じゃあ1回行きましょうと、うん、で、食品会社の面接に行くことになったんですけど、やっぱ行かないとその1回ぐらい行ってくれっていうことで行ったんです、うんうん、行った会社がそもそも、うん、最初教えてくれないんですよ。どこの会社。本当に行かない、行くってわからないと。じゃあ、いついつがご都合いいですかってことで、この日だったら面接行かれますって言って、そこで初めて会社名を教えていただいたんですけど、
うん、
その時に、こういう業界のこういう会社ですよねって言ったら、えらい詳しいですねって言われて、いやいやいや、これ長野の会社で、私、この会社すごい地元で、で、ほぼ毎日会社の前に通ってました。通学路だ。
ね、通学路通ってたんですね。
そうです。でもそのくらい馴染みのある会社だったんで、まあ、もちろんその業務内容もある程度は知ってたんで、
うん、
という話をしたら、うん、やっぱあの人材紹介の方も、あの人たちもある種の詐欺ですよね。うんうん、これは、ヒロさん、
うん、
何かのお導きですよ、何かのお示しですよ、みたいな、ぜひ面接行ってください、みたいなこと言われて、僕はもう、入る入らないは別としても、うんうん、話だけ聞こうと思って、うん、って言っちゃったんですね。
うん。それ、アメリカに住んでる時に、
アメリカに住んでるのもあったんで、まあ、そこへ。
はい。そこに行ったんですね。はい。はい、
で、当時の責任者の方と、お会いして、うん、で、その時はもう何人か候補者もいて、うん、まあ僕もそのうちのワンドみたいなんですけど、
50を目の前にして転職って、割と勇気いると思いますけどね。
その時46ぐらい。で、まあ行きました。当たり前のように業務内容とか非常に詳しいわけですね、自分の時。一次面接は発射しました。二次面接の時は3対1だったんですね。うん、で、3対1の面接をしたんです。
うん、
そこからご連絡いただきまして、ちょっと日本に来れない。日本で面接をしたい。
あ、それはだから2回の試験がクリアになった後ってことですもんね。
うん。飛行機代とか全部払いますから日本まで来てください。
わあ。うん。
で、日本まで行ったんですね。で、その時5対1の面接だったんですけど、まあその時に、これからどうするのっていう話なんですね。その時は2泊4日がなんか、なので、もう帰ります。じゃあ、飯行こうかって言って、終わった後にご飯行ったんですけど。
5人でですか？
いや、ですね、その時は行かれない方もいらっしゃったんで、はい、1人行かれなかったんですよ。どうしても午後用事がある。で、その時はだから僕入れる5人ですね。
ああ、はい。だから1人はどこか行かれて、
はい、
残りの4人の方とヒロ君が、ね、なんかちょっとそれも緊張しますね。
そうですね。だから本当に、うん、嫌だなと思いながら、ね、一応、うん、雑談しながら食べて、うん、食べてた時に社長の携帯が鳴って、社長がちょっとすいませんって外出てかれたんですけど、うん、で今電話くれたのは一緒にご飯に行かれなかった方だったんです
けど、ああ一人抜けた人が外から電話してきた、
電話来て、
はい、
それで、まあ、彼は人事面で今まで意見をしたことない人だったんですけど、彼が電話来てどうしても彼が欲しい、
ハリチナヒロ君のこと。
はい。欲しい。で、ぜひ取ってくれ。直談判の電話
で。わざわざ電話してきて、社長。
面接終わった時は2週間以内に連絡しますっていう話で、
うんうん、
で、また帰ってから、連絡したんですけど、うん、その社長が、うんうんうん、まあ、あの人がね、今までここでよくやってくれてて、あの人が私に直談判して、ね、初めて。でも、これ社長の権限で、あなたがもし今サインするんだったら、採用っていうことにしますけど、どうですかって。ご飯食べてる最中
ですよ。それ、ヒロ君、その時の気持ちはどうだ、入りたいとか、はい。
まあまあ、一応、地元だったんで、3ヶ月日本で研修があるって言われたんで、はい、あ、これ家帰れるわと。長らく日本もね、
はい、
行く機会もなかったんで、うんうん、あ、いい機会かなと思って、
こんな長期で日本
帰れるなんてことは絶対ないなと思って。
うんうんうん、
まあ、そういう、なんで、打算で考えていたんですけど、
うんうん、
働きたいとかそんなの一切考えてなくて、
うんうん、はい。
で、まあ、雇っていただけるんだなっていう話をしたら、採用。そういうことで決まっちゃった。
すごい、外から電話をかけてきて、その方は、ヒロ君の何を見て、そう思ったんですか？
はい、未だに謎です。
聞いたことはないんですか、その外から電話かけて。
いや、採用していただいた後に、うん、今週研修の時にもちろんお会いして、うんうん、ここでちょっと廊下の立ち話じゃないんですけど、自分も聞いたんですごい気になってたから、
はいはいはいはい、
直感ですって言
われて。でも今まで人事に口を出したことない、ね、
2時間3時間ぐらいしか一緒にいなかったわけです。
しかも今まで人事に口を出したことないその方が、はい、わざわざ外に用事があったのに、そこから電話かけてきて社長に、あいつを抑えろって言われて、
彼を取らないと、あと絶対後悔するから取りなさいって言って、社長に言ったらしいですけど。
どんな直感だったんだろう、すごい知りたい。
僕もそれしか言われないんで、 その、だってね、その前に3時間弱しか一緒に行ったわけじゃないんで、ただ、まあその時に、いろいろ話したのが、ピンときた。
すごい、それ大成功じゃないですか、向こうからしたら。だって、超赤字だったのが、黒字になってるわけだから、アメリカ支部でね。はい、
一応。
だから、その、人事に口を出したことがない人が口を出して、しかもヒロ君を絶対抑えろって言って、社長もそれを言うこと聞いて抑えたのは大正解だったんじゃないですか。ね、
あ、結果論からすれば、そうなのかもしれない。本人はそう思ってないです
ね。本人はね、騙されたってね、ずっと言ってますね。
社長の口癖で地元貢献、地元貢献っていうかな。
ね、もうでもあっという間にそうこうしてるうちに6年7年経っちゃったわけですね。
そうですね、はい、
うんうん、この番組はそういうヒロ君の、まあ、球界転職っていうのもあってだと思うんですけど、ものすごい人脈があるヒロ君のプレゼント企画っていうのもね、ちょっと哲学であるんですよね。なので、次回以降、いつになるか分かんないですけど、プレゼントを、毎回ですかね。毎回かどうか
分
かん
ないですけど。毎回ですね。まあ、お友達のね、会社にね、うん、ちょっと声かけりゃ、プレゼントぐらいくれますもんね。
もう、とにかく、人脈すごいですよね。もう、P が入るのがいっぱい。
本人は友達ですから、としか思ってないですから。
なんだっけ。なんかニューヨークタイムズの表紙になった人とか。
いや、ニューヨークマガジンで、うん、まあ、うちの会社が取り上げていただいたり。
うんうん、おー、はい。
まあ、うん、そうですね、うん、ポップスマガジンに、うん、まあ、幼馴染ですね、たまたま
乗ったりとか。
ね、
じゃあ、どんなプレゼントを、ちょっと皆さんに紹介したい、していただきたいんですけれど、どんなプレゼントがありそうですか、今後。
やっぱり飲食関係やってますので、うん、食品関係ですね。
じゃあ、ということは、その応募して来られる方は、アメリカ国内の方が限定です
ね。そうですね、どうしても送る関係上、うん、アメリカ国内しかちょっと無理なんで、
うんうん、
はい、はい、全米40、はい、全米50州で。
じゃあ、次回以降ですね。それはね。
うん、
次回以降、ヒロ君の今後の俗人間観察、なんて言うんですかね。ストーリーを交えながら。
ね、私のお友達から、そこの社長の一押し商品とか、これを皆さんに食べていただきたいというものを、ちょうだいって頑張ってきますね。
はい、よろしくお願いします。
すでに話は何人かがつけてて、皆さんお届けしたいという、うん、結構皆さん、情熱ある社長さん。買ったら結構高いものありました。私が欲しいって言ったぐらいですから
ね。すごい。楽しみですね。
楽しみです。私が楽しみです。試食で一個買っ払っちゃおうかな。考えちゃう。
いいですね。
はい、
今日もありがとうございました。
ありがとうございました。はい。